27日夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。イエーイということで、
こんばんは。
こんばんは、
ね、新年2回目ということで、はい、元気よくやっていきたいなと思っておりますけれども、もう大学生はな、春休みと夏休みって言いかけましたけど、春休みということで、
はい、イエーイイエイイエイ、どんどんパキュパキュー。はい、
こんな茶番やん。
せっかく盛り上げたのにな。
楽しんでますか。
まあまあまあ、そうですね、
はい、
もう
どんなことで充実してるんですか。
まあ基本的にはバイトと教習所の暮らしなんですけど、あ、まあ、忙しさで言ったら相当充実はしてる方ですか ね、
あ、なんかね、若さならではのワードかなと。
もうテストを残すだけですからね、はい、車は特に。
これがね、もう30代40代でね、バイトと教習所って言ってるのとね、21歳ですか。
そうですね、
まあ、全然響きがやっぱりちゃうなと思いますね、はい、よかったなと。
はい、
クレルちゃんは。
私もバイトです、
はい、ああ、なるほどね。まあ学業もね、非常にね、成績優秀と成績が優秀と、普段言い慣れない言葉でちょっとね、成績優秀、はい、よろしいんじゃないかなと思います。はい、
ヘイヘイパヒューパヒュー
という感じでね、
はい、
まあ、私はね、春はどうなんでしょう、ちょっと最近花粉がきかけたなと。
そうですね、でもまだ寒くなったんで、うん、収まったりとかあるんですか。全然ない感じですか。
いや、でもまあ、あのめっちゃピーカンの日とかはやっぱポン飛んでるなって感じがするので、寒くなると花粉の量は減ったなとは思いますね。ただこのシーズンでさらに今年はインフルエンザが流行ってるらしくて、パッと来た時にどっちかわからないというね、そういう恐れはありますからね、皆さん気をつけていただいてと。
そうですね、
なんですね。ヨハンはね、
はい、
元気そうですね。
元気です。
そのウイルスとかに関してやっぱ特に強いよね。
まあ、あのインフルエンザには負けますけどね。
そう、
去年、はい、去年かかったような、あれ気のせいかな。
気のせいやと思う、うん、
大学生の時に1回かかりました。それっきりな気もします。
そうね、まあまあ素晴らしいことですよ。まあ私もね、花粉症やと思いますのでね、体は至って元気でございます、
はいはい、
このね元気な気をね皆様にお届けできるようにね、今日もね、気を張ってね、やっていきたいと思っております。
はい、
ということで、はい、行きましょうか。はい、ということで、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックアンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今回は、はい、今年ならではの、
はい、
ウルード氏がテーマの文章です。
あ、ね、まさにもうすぐじゃないですか。
はい、
ね、はい、意気込みの方はどうでしょうか。
あ、僕ですか、
はい、
もう抜群ですね。
おお、なんかね、やりやすい言ってましたね。で、なんかさっきちらっと
流星のようにたぎっております
。演じるとかじゃなくて僕自身やみたいなことなんか言ってなかったっ
け。まあ、なんか割と近いものは感じる。シンパシ ー、
で練習しやんでええねんだからみたいなこ
と。いや、まあ2回通しましたよ。あのちゃんと
クレルちゃんにちゃんと練習しよう言われて、
いや、ちゃんとあの言葉ごとにポイントチェックとかもちゃんとつけてるので、
ああ、
まあやってないわけじゃないでございます。
逆にいつもよりもちゃんと印をつけてるような気はするね、
うんうん、
なるほどね、楽しみですね。クレルちゃんは、
はい、いや、アクア君が楽しそうなので私も楽しんでいこうと思います。
わかりました。じゃあね、じゃあウルード氏ということがテーマで、はい、ちょっとね、ちょっと耳を澄まして聞いていただきたいと思います。
はい、
はい、お願いします。
ウルード氏、マウントおじさん。今年はウルード氏ですが、いかがお過ごしですかな
と聞かれましても。
ほら、ウルード氏といえばですね、2月が29日まである年じゃないですか。 ちゃんとご自宅のカレンダーは確認されましたか？
え、それは完全に油断してました。でもそこはさすがにどこのカレンダーでも大丈夫でしょう？
おやおや、これまでの人生でカレンダーのうるう年のチェックをしたことがないのですか？
いやー、甘いですね。
甘い甘い。今21歳でしたっけ？今まで5回ぐらいチェックの機会があったと思うんですけどね。わざわざそんなことしなくてもいい環境で育ったということだ。あなた温室育ちでしょ。箱入り娘の匂いがするもんな。やはや普段からさぞかしいいものばかり食べてるんでしょうな。うん、屋台のたこ焼きすら食べたことがないと見える。これは私の持論ですが、人の食のグレードは常食するアイスクリームでわかります。あなたがいつも食べるアイスクリームはハーゲンダッツなのでしょうな。それにしてもすでに検閲の済んだカレンダーしか手にしたことがないとは、まあそれはそれである意味幸せなのかもしれませんな。
おじさん、もう気は済みました？昔はどうだか知りませんが、現代においてそのチェックはカレンダーを作る側の義務ですし、うるう年の漏れなんて大きなミスは回収騒ぎになるような事件です。おじさんがもし今もうるう年のチェックをしているなら、それはまあ結構なことですが、徒労に終わる可能性が高いですね。それから不便な時代を知っているということだけを武器にマウントポジションを取りに行くと、これまでの人生の浅さが露呈してしまうので、あまりおすすめはできません。年の子ってそういうものですか？違いますよね。ハーゲンダッツは好きですが、期間限定品はまだ食べてません。
うん、なかなか手厳しいですな。私はお嬢さんに尊敬されたくて格好をつけてみたのですが、いやー、すっかり浅さを暴かれてしまいました。かくなる上はハーゲンダッツをおごることで尊敬を得ようと思うのですが、いかがですかな？
やったー、いいよ。
終わり。
なるほど。はい。ちょっとコメントの難しい部分もあるかもしれないですが、番組プロデューサー、流れさんお願いいたします。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
こんばんは。
はい、僕はウルー年のチェックはしませんけどね。おじさんですけどね。どちら、クレールもそうですけども、アクアもそうですけども、一番得意な声で今演じてもらったと思うんですけども ね、あのアクアの不得意な分野っていうか声は女性と聞いたんですけど、そうじゃなかったですかね？
まあそうです ね、女性は難しいですね。
そうですね。クレアは男性は難しいですか？
はい、難しいです。
はい、今の流れでいきますと、これはもう完璧なんで面白くない。やりすぎて、うまいことやりすぎて。だから今度ちょっと脚本で男と女入れ替えてみましょう。ちょっと苦手な部分を挑戦してもらいたいと。
そうですね、
はい、もううまいこといくもばっかり聞いとっても、
はい、
もうなんか悔しいじゃないですか。そこでちょっと脚本を考えていただきたいと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにクレルちゃん、ちょっと男っぽい声
で、何がいいでしょう。
春が来たねって。
春が来たね。
あ、でもまあまあ練習なんかちょっと
恥ずかしいです。掴
みかけてるものは大丈夫、いけると思います。
今いけますか？
はい、赤をリードしてもらえれば、はい、楽しみですね。はい、はい、じゃあもうヨハンにね、こんな場所を期待したいと思います。ということで、アクアとクレールの開運朗読のコーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法を語るコーナーでございます。ですね、来月3月ということでですね、昔の言い方で弥生と ということですね、いよいよ入る、いよいよ生い茂るというような意味でですね、弥生という名前がついてまいります。草木ね、草木が生えるというようなね、まさに春を象徴するような、まあ旧暦なんでもうちょっと後にはなるんですけれども、まあ、3月というのもね、一つのね新緑のシーズンかなと思います。そしてですね、3月を代表するイベントといえば3月3日のひな祭りということでですね、まあ桃の節句ということでですね、まあ旧暦ですと、まあ桃の花が咲くシーズンということになりまして、桃の花をね、見ながらですね、ちょっとお酒を飲んだりね、糖菓子とか言ってですね、桃の花びらをお酒に浮かべて飲むとですね、浄化のパワーが働いてとか、まあちょっと大人向けなですね、ひな祭りの楽しみ方ではございますが、ひな祭りというのはお嬢さんだけではございません。大人の女性の方もですね、存分に楽しんでいただくべきイベントになっております。桃というのはですね、まあ、ものすごくね、浄化の力が強い、果物と言われておりまして、まあ、桃の実のみならずですね、花びらであったりですね、また桃の木を使ったですね、木材とかをでもうですね、一つ一つね、櫛であったりだとか、またはまあ昔のね、弓矢であったりだとか、桃の木を使ってですね、汚れを払う、厄を払うみたいなね、意味合いがあったりします。そういうですね、桃の木をね、得ていただくイベントということでですね、ひな祭りね、非常にね、大切にしていただきたいなと思います。ひな人形もね、できればね、飾っていただきたいんですけれども、このね、人形というのは、まあ、もともとですね、ちょっとね、今ね、楽しんでいるひな祭りのね、ワイワイとした感じとはちょっと意味合いが違ってですね、まあ、人形はね、怖いみたいな話はちょっと聞いたことがある方も多いとは思うんですけれども、人型と、昔は言ってたわけですね、人をかたどったものであると。そしてですね、この人をかたどったものに、自分人間のですね、汚れを移してですね、川に流したりですね、いうことで、まあ、役を引き受けてもらうようなですね、意味合いがあったところからですね、だんだんとその人形を使って遊ぶようになり、飾るようになっていったというような歴史があります。ですのでですね、まあ、ひな人形の片付けるのを遅れるとお嫁に行くのが遅れるみたいな言い方、言われようね、あったりするんですけれども、まあ、そういうのもね、一旦ね、役を引き受けた人形の役がですね、また帰ってきてしまうみたいなね、意味合いがありますのでですね、まあ、サクッとね、片付けていただいて、まあ、虫に食われないように天日干しにして片付けるというのはね、そういうね、太陽のお日様の力によってですね、引き受けていただいた役をですね、浄化していただいて、また1年間お休みいただいて、力をね、蓄えていただいて、翌年のね、ひな祭りにもう一度ね、役を引き受けてもらうというような意味合いになっておりますのでですね、まあ、これをね、出さなかったら出さなかったでね、また一つね、引き受けてもらうね、人型がいなくなってしまいますので、ずっとね、自分のそのね、役を持っていかないといけない。まあ、他でね、いろんな浄化の方法はありますけれども、一つの方法を失うということでですね、まあ、ぜひともね、多くの方にこれはね、実践していただければ、幸せなね、女性が増えるんじゃないかなと思っております。はい。ということでね、ひな祭りですね。まあ、あとは、ひなあられだとか、はまぐりのお吸い物とか、ちらし寿司とかですね、そういうことが、まあ、伝統にのっとったね、方式でね、楽しんでいただければね、まあ、一つね、お祭りとして、楽しむことは開運行為でありますので、まあ、そういったね、裏の意味、まあ、本当のね、伝統的な意味をね、大切にしつつ、お祭りとしてね、楽しんでいただければと思います。はい。そして、お祭りといえば、3月14日のホワイトデーでございますね。これはまあ、日本生まれのイベントでございますが、まあ、バレンタインのね、もらったものに対してお返しをしましょうということで、まあ、日本人らしい、お返し、お礼の意味のイベントというのとともにですね、まあ、ちょっとね、まあ、経済的にもね、あんまうまいなというようなところもありますが、まあ、この辺もね、普通にね、乗っかって楽しんでいただければ、より良いね、まあ、気持ちの交流ができるんじゃないかなと思っております。はい。まあそういうね、ひな祭りとホワイトデーというね、まあ、お祭り的な部分で、イベント的な部分で言いますと、 3月はその辺が、大きくなってきております。またね、伝統的な、習わしにおいてはですね、お彼岸というものがあります。お彼岸はですね、今年は3月17日から3月27日の、7日間ですね。まあ、この期間はですね、まあ、お墓参りとか、まあ、ご先祖様にね、手を合わせる心を向けるですね、行為をね、まあ、していただければと思いますね。まあ、こっちの岸が志願で向こう岸が彼岸ということでですね、まあ、こちらの側と向こうの側がつながる、ですね、まあ、期間ということで、大切にされております。そのね、7日間のちょうど真ん中に当たりますのが3月20日の春分の日ですね。この日はまあ祭日祝日扱いにはなるんですけれども、この日はですね、天皇陛下がですね、歴代の、天皇のね、霊をね、慰める日ということでですね、春季皇霊祭というイベントがありますね。天皇陛下というとね、まあ仏教とは関係のない、神道のね、祭祀のね主ということなんですけれども、実はですね、お彼岸というのはね仏教のイベントではもともとなかったんですね。まあ伝統的な日本人の文化の中でまあこの期間ですね、昼と夜の長さが同じになる、陰と陽がつながる、この世とあの世がつながる、ご先祖様とつながれる日、お参りをする日という文化の中からですね、生まれてきたということになりますのでですね、大切にしていただきたいね、文化であると思います。もう宗教とか関係なくですね、親がいない人はいない、ご先祖はいない人はいないということでですね、まあ、そちらの皆様に向けて心を向けるべき時というような意味合いになっておりますので、この辺はですね、楽しいお祭りとはちょっと違うかもしれないですけれども、特にね、大切にしてほしいなと思いますね。そして、3月は、ですね、25日というのがちょっとね、意味のある日ということでですね、これはまあ、昔のヨーロッパの、春分、まあちょっとね、正確に暦を測れなかったので、3月25日を春分としようかと、そして、新年としようかというようなね、まあ、本当にね、暦、正確な、カレンダーができるもっともっと昔の話ですね。農耕の中でですね、春が来たからそろそろ一年のスタートにしようかと。もう冬の間はもうね、こもって、家の中にこもっているので、春が来たからそろそろ一年のスタートにしようじゃないかというような、本当に昔のヨーロッパの、スタートのね、季節になります。で、クリスマスが、冬至を象徴するようなイベントであったのと同じようにですね、3月25日というのはですね、その12月25日の、9ヶ月前、ちょうどね、9ヶ月前にあたりましてですね、キリスト教的には、マリア様の受胎告知の日というような意味合いになりますね。まあ、もともとあったね、ヨーロッパの伝統に、キリスト教の文化が、まあ、結びついたというような形ですね。ですので、まあ、そういうね、キリスト教に関係のないような方でもですね、まあ、自然というのはですね、東から日が昇り、西に日が沈みと、で、春夏秋冬がありという中で、まあ、芽生えてきた、文化でありますので、この辺も大切にしていただければと思います。そしてね、よく似たような、春の祝うイベントということで、3月27日がイースターというね、キリスト教のお祭りであります。この日はですね、キリストの復活の日ということでですね、春分の後の最初の満月の次の日曜日をイースターと制定していると。春分の後の最初の満月の次の日曜日というのね、まあ、春というかですね、まあ、春分天がヨーロッパにおいては、太陽の角度としては、0度と、表記されて、まあ、この日からスタートというような意味合いがありますのでですね、まあ、イエス・キリストの復活であったり、マリア様の時代告知とあったりとですね、まあ、この辺をね、一つの基準として、節目をね、しっかりと作って、一年を過ごしていこうという気持ちの表れでありますので、まあ、新年と。で、まあ、ね、旧暦の中国や日本の旧暦的には2月のね、頭の方に一つ新年の節目がありましたけれども、またね、このね、3月の終わりの方もね、春分の次ね、太陽のね、これからどんどん力が増していくという、一つね、大きな節目になりますので、この辺の節目をしっかりと自分の中でね、作っていただいて、より良いね、その次の4月、春をね、スタートを迎えていただきたいと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。3月の運勢です。
1月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、1月生まれの方ですね、運気の冬が去って雪解けの時になります。これまでの努力の成果が現れますので大いに受け取りましょう。
はい、素敵な実りと収穫があること間違いなしです。
2月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、生みの苦しみに耐えるべき時になります。進むべき道に迷いますが協力者が現れますので導かれましょう。
はい、良き協力者を見つけましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、3月生まれの方はですね、表面的にはよく見えたとしても中身のない時になります。異性関係のトラブルや詐欺には注意してください。
中身が伴っていてこそ本物です。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、4月生まれの方はですね、勝って兜の尾を締める時になります。これまでの成果はうぬぼれることなくですね、新たな一歩を踏み出しましょう。
はい、謙虚であることこそが上昇の秘訣ですな。
はい、5月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、改革の時になります。そして人の世話や苦労が多い時になります。多少のですね、不備や不足はあったとしてもですね、一旦現状に落ち着きましょう。
大きな転機の後は地に足をつけ根を張りましょう。
6月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、隣の芝生がより青々と見える時になります。人を羨みね、妬む心は運を遠ざけるので注意してください。
はい、黙々と自分の芝生を育てましょう。
7月生まれの人、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、運気盛大で優秀の美を飾る時になります。人との協力を忘れず堅実路線でいきましょう。
みんなで協力すればさらに大きな成果が得られます。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、8月生まれの方はですね、志が同じ人と一致団結して進むべき時になります。人と合わせるのにも苦労しますが、腹が立ってもスルーして吉です。
わかった、僕スルーするってね。
アクは8月生まれですからね。
はい、
はい、ということです。9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、見栄を張ったり分不相応なことは NG です。質素倹約に努め、謙虚に才能を磨いていきましょう。
謙虚に続けていれば必ず評価されますよ。
10月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、動かざること山のごとしの時になります。誘いに乗ったりですね、興味につられてフラフラすることは避けてください。
はい、心を安定させどっしり構えましょう。
11月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、11月生まれの方は、謙虚で誠意あふれる態度が運を呼び寄せます。私利私欲は運を遠ざけますので注意してください。
気配りができる人って素敵ですよ。
12月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸、金運が二重丸です。
はい、12月生まれの方はですね、苦労から逃げずに向き合って努力すべき時になります。今の苦労が後の開運につながりますので大いに苦労に向き合いましょう。
はい、
成果が見えてると努力は結構しやすいもんですよね。
はい、ということで、なんかね、読んでて謙虚という言葉めっちゃ使ってるなという感じはあったんですけれども。
2回ですね。
あ、2回ですか。
はい、しかも僕とクレールで1回ずつなんで、
大して使ってないですね。
大して使ってないですね。
そうやって話の腰を折らない。
はい、
使ってるといいんです。
はい、その時は使ってましたね。
まあね、春やからね、ちょっと浮かれる気分とかある人はね、気をつけましょうということですね。で、そうなってないと、まあ足元すくわれるみたいなところがあったりするのかなと思いますね。あとは、まあ季節的にはね、まあ全員に共通するところはね、雪解けの季節ということですよ。そしてね、種をまくべき時ということですね。まあやりたいこととか、なりたい自分をね、育てるためにもね、しっかりと畑を耕して良い地盤を作っていただきたいと。これはみんなに共通してね、いい地盤のところにしかね、いい植物はね、いい種はね、育たないし、いい気にならないし、実もできないと、花も咲かないというところでね、まずはそのベースを作ってほしいなと。で、それはね、良い地盤とは、家族とか身近な人、住んでる環境とか職場環境とかね、それらを大切にしてですね、自分の中で良い習慣をね、作っていっていただければ、それが良い地盤となって、いろんなものの土台となってくれることと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は3月26日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜にお会いしましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。